生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者をゲストにお招きし生出演していただくことにより帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。では早速ですね、本日はゲストにお二人の方に来ていただきました。自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは。帰宅役所地域力推進室で防災担当をしております地域防災係長の若井と、
同じく帰宅役所地域力推進室で防災担当をしております山田です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。早速なんですけれども、今月30日日曜日なんですが、帰宅の総合防災訓練が行われるということで、今日はそのことをお話しいただけるんですよね。
そうですね、はい。今月の30日に上賀茂小学校で帰宅総合防災訓練を実施予定です。
はい。訓練の目的っていうのは教えていただいてもいいですか？
そうですね、訓練の目的としましては、災害が発生した際は防災関係機関同士や、そして防災関係機関と、地域住民の連携が非常に重要となってきますので、はい、協力体制をですね、確立しておくこと、そして今回の訓練を通して、はい、参加者の防災意識を高めることを、主な目的としてます。はい、特に今回ですね、北区では、初めてペット同行による避難所運営訓練を、実施しますので、災害発生時の避難所においてペットの取り扱いを、どうしていくのかということについても参加者の皆様に一度考えていただければと思っています。
なるほど。その個人 の, その避難の訓練というのももちろんですし、その地域 の, 協力体制というところも重要になってくるわけですね。しかもその初めてペット同行による避難訓練を実施されるということで、これは皆さん言っておいた方がいいですよね。結構東北の、大きな地震があった時もペットが、取り残されてしまったっていうニュース、結構私も見てて、ペットと一緒に避難するってどうしていけばいいのかなってやはり関心を持っていたところではあるので、今回そういったところもきっちり訓練としてさせていただけるということなんですね。はい、訓練 の,、日にちとか場所をもう一度教えていただいてもいいですか？
はい、訓練の日時なんですけども、はい、平成28年10月30日日曜日、はい、午前8時半から、正午まで、場所は、上賀茂小学校の方で行います。
はい。
で、規模としましてはですね、参加者数約、500名程度、上賀茂学区の訓練参加者と、来賓の方、そして行政機関の職員すべて合わせて、約500名規模の訓練を想定しています。
かなり大きな規模で実施される予定なんですね。
そうですね、はい。
その訓練の参加期間とか教えていただくことできますか？
はい、訓練参加期間なんですけども、主催は北区防災会議、そして上賀茂自主防災会、上賀茂自治連合会、そして上賀茂社会福祉協議会を主催として、開催するんですけども、はい、この帰宅防災会議っていうのがですね、
はい、
帰宅役所をはじめ警察署、そして消防署、土木事務所、町美化事務所、上下水道局などの、行政機関とですね、
はい、
それとNTT とか関西電力、大阪ガスなどの、防災に関係する機関から構成されております。
さっと聞くだけでもかなり大きな機関がたくさん関わってるようですね。
そうですね、防災関係機関多くの機関がこの訓練には関わってます。
勉強になりそうですね、この避難訓練。その障害、想定されているその災害とか被害っていうのはどれぐらいの規模のものになるんですか？
そうですね、規模の想定としましては10月30日日曜日の午前10時に、はい、花織断層系の、震度6強の地震が、起きたと想定して、訓練を行う予定です。
なるほど。震度6強って聞くとやはり大きな地震だなと思いますけど、最近ね大きな災害が結構全国各地で起こっているので、人ごとではないですよね。で、まあ、その具体的な訓練の内容を教えていただいてもいいですか？
はい、まあ、訓練、いろんな訓練実施するんですけれども、はい、まあ、その中からいくつか紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
は
い、
まず一つがですね、まあ、避難訓練なんですけど、はい、まあ、自宅から避難所である上賀茂小学校まで避難していただくんですけども、はい、まあ、個人がバラバラに避難してくるのではなくて、まあ、まず町ごとに指定されている、まあ、地域の集合場所というのがあるんですけど、
はい、
まあ、主に近所の公園とかなんですけども、
はい、
まあ、そちらに一度集合していただきまして、まあ、そこで町ごとに避難人数等を確認してもらって、まあ、その後まとまって小学校に避難していただくという形になっております。まあ、実際に大規模災害が起こった時も同じような形で避難していただくということになります。
はい、なるほど。そうですね、やはり個人じゃなくて皆さんでこういう集合での避難っていうのは、こういう機会じゃないとなかなか、ね、訓練もできないですもんね。
そうですね、はい、
他にはどのような訓練が実施されますか？
そうですね、まあ、今回の訓練の目玉でもあります、ペット同行による、はい、まあ、避難所運営訓練なんですけども、まあ災害時に避難所に連れてこられたペットの対応を、はい、まあ、どうするのかっていうのを、まあ、考えていただきたいと思ってまして、
うん、
まあ、例えばグラウンドにペットの避難スペースを、まあ、作ろうっていう時に、その避難施設にあるものでどのように作ればいいのか、
うん、
まあ、そしてそのペットを受け入れる場合に受け入れを行う側と、そして飼い主が注意しておかなければならない点とはどういったことがあるんだろうというのを、うん、参加者の皆さんに一度考えていただくきっかけを提供したいなと思ってます。
うん、なるほど。やっぱりペットですよね。もう今ペット飼われている方たくさんいらっしゃると思うので。
そうですね、上賀茂学区の住民の方も非常にペットを飼ってらっしゃる方が多いっていうふうに聞いてますんで、うん、
ペットって言ってもね、大切な家族の一員ですからね、避難するときはきっちりね、正しい、まあ、避難の仕方というかね、考えるきっかけになりますよね。
そうですね、うん、まあ、特に東日本大震災とか、はい、まあ、熊本地震等で、まあ、ペット同行のために避難所に入ることができなくて、
そうですよね、
まあ、仕方なく車中泊した結果、うんうん、まあ、エコノミー症候群になってしまって亡くなられたということも発生してますんで、はい、うん、まあ、この機会にこのペットの防災についてまあ、一度考えていただければと思います。
うん、貴重な機会になりそうですね。はい、他にはありますか？
そうですね、土のう製作運搬訓練というのもグラウンドで行うんですけども、うん、
はい、
まあ、土のうというのは布袋の中に、まあ、土砂を詰めて用いる、まあ、土木資材のことなんですけども、
はい、
まあ、適宜土砂を、まあ、袋の中に詰めて、まあ、積み上げることで、まあ、水とか土砂の移動を、まあ、防ぐことができるというものになってまして、実際その水害とかが起こった時に、まあ、役に立つ、
はい、
この土のう政策を実際に区民の方にも参加していただいて、作っていただこうと思っております。
うん、やはりかなり大きな、今回ね、その災害の、防災訓練されるということなので、たくさんの方にね行っていただきたいですけれども、はい、特に北区もねたくさん大学生の方とかもいらっしゃいますしね。
はい、そうですね、
なかなか参加する機会っていうのがないかと思うんですけどね。私も大学時代実は一度もこういったものに参加したことがないので、これはもちろん大学生も参加はできるんですよね。
もう全然、はい、ぜひ参加していただきたいと思います。はい、
一人暮らしの学生も多いので。
そうですね、
災害があった時に、ね、どうしたらいいのかっていうのが分から
そうです、ね、
今いざという時に分からないっていうことも。
そうですね、今地域のコミュニティが希薄化しているので、うん、
はい、
はい、
こういった機会にね、ぜひその防災訓練ももちろんですけども、地域の方との関わりっていうところもね、重要になってくるので、こういった機会に参加していただければなと思いますね。はい、では、次係長からお話をお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
はい、緊急割り込み装置っていう言葉を私耳にしたんですが、具体的に教えていただけますか。
はいはい、こちらの方につきましてはですね、はい、ラジオミックス京都さんの設立の目的の一つに、地域との連携が謳われています。はい、放送中にはですね、防災時に情報の発信も重要な事項に位置づけられています。
はい、
時として一刻を、ね、争うような防災情報を、生放送中でも緊急にこう割り込みで発信しなければならない時が考えられます。でその時のためにですね、区役所の地域力の推進室の防災担当では、定期的に緊急割り込みの装置の機能の維持として、訓練をさせてもらおうというふうに思っております。
はい、
基本的にはこういう生放送中ではなくて、こう音楽が流れているような時に、訓練はさせていただきたいとは思うんですけども、はい、急にその訓練放送が割り込まれることにございますので、
はい、
こういった音楽を聴かれてラジオを視聴されている方にはご迷惑をかけることになりますが、ぜひご理解をお願いしたいなと思っています。
はい、でも本当にこれは私としては本当に人事ではなく、何か起こった時には私、パーソナリティとして発信する立場になるわけですからね。そういうのもしっかりこう放送というか、必要な情報をお伝えできるように日頃から私自身も訓練しなければいけないなと、ちょっと気が引き締まる思いでありますね。で、当日ですね、11時から、生放送をラジオミックスの方からさせていただく予定になってますので、そちらの方もぜひお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、で、ですね、先ほども私ちらっと言ったんですけど、最近本当に大きな地震多いじゃないですか。4月にも熊本の地震ありましたし、もう先週ですよね、鳥取の地震が発生しましたけども、どうですかね、見られてどう思われますか。
そうですね、やっぱりその大規模災害っていうのは本当にいつ発生するかもわからないなと感じましたし、やっぱり普段の、訓練とか準備が、災害時の被害を防ぐことに非常につながっていくのかなとは、感じてますね。
はい、またね、その南海トラフとかもやはり言われてますからね、ずっと。
そうですね、
本当に日頃からの備えっていうのは大切だなと思いますね。しかも若い係長は熊本地震が発生した時に避難所で行かれたっていうことを聞いたんですけど。
はい、4月の26日から、4月の30日まで、5日間なんですけれども、熊本市の北区の、避難所の運営補助ということで、避難所で生活をさせていただきました。私が行った時はもうすでに第一陣隊として別の他都市の方が来られてまして、ちょうどそれの引き継ぎという形で、させていただいて行ったんですけれども、特に感じたことが、やっぱ地域のコミュニケーションっていうんですかね。私が特に思ったのは、自治会、あとは PTA、あとは学校の先生方ですね。この3つのトライアングルといいますか、協力がすごく感じましたね。実際その熊本市、の直接起こったところの職員さんというのも、通常、経常業務もある中で、避難所のことについてもいろいろやっていかなあかんということで、非常になかなか厳しい状態ではあったという、その中で、ちょっと我々も少し力になれたのかなというふうな形で思いました。
なるほど、やはり実際に行かれてみて、その地域とのつながりっていうところは大変重要だと感じられたというわけですね。
そうですね、
やはりそういう、実体験も今お話を伺いして私も思いましたけど、一度皆さんこういう防災訓練っていうのには参加するべきですね。
そうですね、一度参加、されたことない方もたくさんおられるとは思うんですが、ぜひ一度参加していただければなと思います。
はい、10月30日日曜日午前8時半から正午までですね。場所が京都市立 上賀茂小学校で行われるということですね。はい、ぜひ皆さん、これを聞いてる皆さんも聞いてない方にもね、ぜひあの皆さん お誘い合わせの上って、まあ、イベントではないですけど、皆さんたくさんの方にね行っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、
はい、今日のゲストは、北区役所地域力推進室地域防災係長の若井博一様、そして同じく地域防災担当の山田俊介様に来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。